こんにちは、ハトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。知の編集術は、編集者松岡宗光が提唱してきた編集工学を、日常的な思考と情報処理の技法として紹介する講談社現代新書である。本書でいう編集は、出版物を整える専門職の作業に限られない会話で要点をつかむ。本を読みながら印をつける、異なる事柄の関係を乱す、伝わる順序へ組み替えるといった営みまで含む。著者は対象の情報の特徴を読み取り、新たな意象によって変化再生させることを編集の核に置く。そのため本書は知識を増やすための読書論でも、文章だけの技法書でもなく、情報から意味を取り出し、他者と共有できる形へ変換するための実践的な方法論である、子どもの遊び、映画、会話、ノート、デザイン、表現者の仕事などを横断しつつ、要約、連想、言い換え、箇条書き、らしさの演出を扱う。後半には編集稽古も用意され、概念理解を観察と思考へつなげる構成になっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、編集を専門職から日常の関係発見の技法へ広げる本書の出発点は、編集を本や雑誌の制作に閉じ込めない点にある。人は相手の話から重要な点を選び、前後関係を補い、別の言葉で理解しない次の音を組み立てる。この一連の行為には情報の選択、区別、接続、変換が含まれる。末をした働きを編集として捉え、知識量の多さよりも情報の様子や関係に注意を向けることを重視する。情報は単独で固定された意味を持つのではなく、置かれる文脈、比較対象、提示の順番によって見え方を変えるからである。したがって編集力とは、素材を単純に整理整頓する能力ではない。何を残し、何と結び、どの角度から見せれば対象の特徴が立ち上がるかを判断する能力である。この定義は企画、教育、調査、広報、会議、学習ノートなどに応用できる。一方で、関係を作ること自体が目的化すると恣意的な連想にもなりうる。本書の価値は、情報を扱う際の主体的な判断を促す点にあり、根拠の確認や対象への忠実さまで不要にするものではない。次に、ごっこしりとり宝探しから編集の動きを読み解く第2章で印象的なのは、編集の原型を子どもの遊びに見出す視点である。本書は、ごっこしりとり宝探しを役割や状況を仮に設定すること、ごやイメージを連鎖させること、隠れた手がかりから意味を探すこととして読める。いずれも与えられた情報をそのまま受け取るのではなく、リールや見立てを介して別の関係へ移し替える行為である。遊びでは制約があるからこそ、参加者は選択し、応答し、予想外の展開を作る。ここに編集の創造性がある。著者が遊びを重視するのは、編集を自由な思いつきと同一視するためではない。リール、反復、他者とのやり取りがある場で情報の組み合わせを試す姿勢を示すためである。仕事や学習でも、既存の分類だけで資料を読むのではなく、問いの立て方、比較の軸、並べる順序を変えることで新しい理解が生じる。本書は、遊びと学びを対立させず、試行錯誤を許す環境こそが編集的な思考を育てると位置づける。さらに、要約編集と連想編集を往復し、情報の輪郭と広がりを作る本書の中心的な方法は、要約編集と連想編集の組み合わせである。要約は情報を短くするだけではない。対象の特徴を見極め、何が核であるかを浮かび上がらせる作業である。同じ記事や会議でも、誰に何のために伝えるのかによって適切な要約は変わる。内に要約には削除の技術だけでなく、視点と目的の選択が必要となる。他方連想は、ある情報から別の情報を呼び出し、類似対象比喩文脈の連鎖を作る働きである。要約だけでは情報は膠着しやすく、連想だけでは焦点がぼやけやすい。本書は両者を往復させることで、輪郭の明確さと発想の広がりを両立させようとする。実践例として示される言い換え要約法は、その往復を言語化する訓練といえる。ある内容を別の表現へ移すと、理解していない部分、使っている前提、対象固有の魅力が逸話になる。報告書の用紙、授業の説明、企画の骨子を作る場面では、まず一文で核を示し、次に関連する具体例や連想を広げ、最後に目的に沿って再度絞るという使い方ができる。そして、箇条書きとらしさのショーアップで構造と表現を結びつける知の編集術は、論理的な構造化と表現上の個性を切り離さない。代表例が箇条書き構成とらしさのショーアップである。箇条書きは、文章を短く見せる弁法ではなく、情報の単位を揃え、項目間の並列、包括順序を検討するための道具となる。文章のままでは見落としがちな重複、飛躍、因果の混同も項目化によって点検しやすくなる。ただし、箇条書きにしただけで論理が生まれるわけではない。各項目が同じ問いに答えているか、並び順が読み手の理解を助けるか、上位概念と下位概念が混ざっていないかを確かめる必要がある。さらに著者は、情報の見せ方に対象固有のらしさを与えることを重視する。 これは表面的な装飾ではなく、対象の特徴にふさわしい語彙、形式、強調点を選ぶことを意味する。例えば企画説明なら、事実を列挙する前にその企画を他と分ける性格を一言で捉え直す必要がある。構造がなければ個性は散漫になり、個性がなければ構造は無機質になりうる。本書は両者を連動させることで伝達を意味の再設計として考える。最後に読書法と編集傾向によって暗黙の情報処理を観察可能にする。本書は編集を理解するだけで終えず、読書や記録の習慣を通じて鍛える対象として扱う。松岡が紹介する目次読書法はその特徴をよく示す。本を読み始める前に目次を眺め、著者が何をどう展開するかを仮に想像し、その後に本文を読んで予想と実際との差を確かめる。この方法では読者は受動的に内容を受け取るのではなく、構成への仮説を立てながら読むことになる。またマーキングのルールを自分で設け、重要箇所、固有名詞、概念などを区別するという発想も、記憶のためだけでなく後から情報の配置を再利用するための編集である。終章の編集稽古では一日の出来事を書き出す、コピーを考える、物語や俳句の形式を使う、手話やノートの働きを考えるといった課題が置かれる。これらは唯一の正解を得る問題ではない。自分がどの情報を選び、どの形式に変え、何を見落としたかを可視化する訓練である。抽象語の多い編集論に手触りを与える点で稽古の存在は重要である。読者は完成品を模倣するのでなく、編集の途中にある判断を反復して検証できる。結論として、本書は情報が多すぎて考えがまとまらない人、読書、執筆、企画、会議で素材を意味のある形に組み替えたい人に向く。とりわけ要約をすると平板になる。発想を広げると論点が散らかる。説明しても対象の魅力が伝わらないと感じる読者には有益である。要約と連想、箇条書きとらしさ、遊びと訓練を対立させず、それぞれを往復させる設計が実践上の利点となる。一般的な文章術や整理術が簡潔さ、論理性、時間管理など個別の技能に焦点を置くのに対し、本書は情報の選択、接続、変換、演出を一つの編集過程として捉える。その射程は文章作成を超え、学び方、読み方、対話、企画の立て方へ広がる。松岡独自の用語や連想の幅広さは読者によっては抽象的で追いにくい部分もある。その場合は全体を一度で体系化しようとせず、言い換え要約法や目次読書法、編集稽古などを実際に試すと良い。編集を才能や職業名ではなく、知を扱うための反復可能な行為として再定義したことが本書を同種の入門書から際立たせている。ご支援いただける場合は松岡松尾ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。